おはようございます。聖書と福音の時間です。春が来た、この言葉には季節が移り変わったという以上に希望にあふれる素晴らしい時が来たという意味も含まれていると思います。人は誰もが命と喜びにあふれる季節を待ちわびています。福音はあなたの人生に変わらぬ春をもたらすものと言えるかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ある教育者の言葉です。一年で何かを育てようと思うなら花を育てること、10年で育てようと思うなら木を植えること、しかし一生かけて何かを育てようと思うなら人を育てることだって言うんですね。これは人を育てる秘訣は一生かけての忍耐が必要なんですよ、と同時にそれは一生かけるに値する仕事でもあるんですよ、というそういうメッセージだと思います。ところでイエス・キリストも12弟子という人たちを育てた方です。しかし共に生活した期間は一生どころかわずか3年余りだったんです。しかしその3年間の共同生活の中でキリストは弟子たちに福音を語り、奇跡を示し、聖書を解き明かしていかれます。しかしその訓練の総仕上げは弟子たちでさえ腰を抜かすほどの大きな大きな体験をさせることでした。それは復活したイエス・キリストとの対面です。十字架によって処刑されたイエスがわずか3日のうちによみがえり、弟子たちの間に姿を現し、これが幻でも錯覚でもなく現実であるということをイエスは確信させてくださったんですね。この復活のキリストと再会した時の状況を聖書はこう語っています。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことである。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。十字架という無ごたらしい殺され方をしたイエスの弟子たちは、次は自分たちが命を狙われる番では、と部屋に閉じこもって怯えていたのです。しかし、そこへ復活したイエスが手と脇腹の傷を見せて、間違いなく十字架にかかったこのイエスが、蘇ったということを示されたとき、弟子たちは喜んだって言うんですね。ではなぜ喜んだんでしょう。その理由を三つご紹介いたしましょう。第一に、傷を見ることでキリストの犠牲による罪の許しを思ったからです。実は私の趣味はギター演奏です。数年前、私は誕生日のプレゼントにハンドメイドのギターをリクエストしました。とても高価なものなんですが、一生もののギターとしてどうしても手に入れたいものと出会ってしまったんです。妻はアルバイトして貯めていたお金をポーンと出してくれました。嬉しかったですね。それを手に入れた日は一日中心ゆくまでつまびいたもんです。ところが次の日の朝、妻の顔色が真っ青なんです。そして私に向かって、謝らなければならないことがあると言ってギターを指さしたのです。なんとギターの表面がくぼんでいるではありませんか。実は彼女が落とした CD ケースが立てかけてあったギターに直撃したため深い傷がついてしまったんですね。妻は何回も何回もごめんねごめんねと言って謝りました。私は内心穏やかではありませんでしたが許したのです。その彼女が今から半年前に亡くなりました。今ではギターの傷がとても懐かしいものになっています。それは彼女が生きていた時に残していったものだからです。よくぞ傷を残していってくれたと感謝したいほどです。私はこのギターの傷を見るたびに 彼女が一生懸命に謝っていた姿を思い出すんですね。そしてそのようにしている彼女の姿を思うたびに、彼女の愛を思い出すのです。それと同じく、やがて弟子たちは、キリストの傷を思うたびに、キリストが自分たちのために、神に取りなし、願い、必死の祈りで、許しを訴えてくださった姿を思い起こしたに違いないと思うのです。そしてキリストにそのような自己犠牲をさせた愛を思わずにはおれなかったと思うんです。キリストの上につけられた手と脇腹の傷は十字架にかかることでつけられたものです。そして十字架は私たちの罪がキリストの血によって償われた場所なんです。傷を負ったキリストこそ私たちの罪を負ったキリストなんです。第二に、死が滅ぼされたので、恐れの必要がなくなったために、喜んだんです。ところで、自然界には、共生という関係があるのをご存知でしょうか？共生というのは、共に生きると書いて、共生と読むんですね。その代表例は、サメとコバンザメの関係です。コバンザメっていうのは、名前はサメとついてるんですけど、サバの仲間なんですね。頭に吸盤がついていて、大型のサメにくっついてしまうんです。これによって、自分で親がなくても連れて行ってもらえるんですね。そして大型のサメの食べ残した魚を食らいつけます。そして何より、自分より大きい魚から身を守ることができるんです。自然界においては、このような方法で自分を守る生き物があるんですね。すなわち、自分の力で敵と戦って身を守るというのではなく、敵の敵と一つになることで我が身を守るという方法です。敵を滅ぼす敵の敵と一体となることで敵を蹴散らしてしまうんですね。人間にとって最大の敵は死です。しかし、この死を復活によって滅ぼしたイエス・キリストは、死にとって最大の敵なのです。この死を滅ぼしたキリストと一体になることで、人は死の支配から解放されるのです。今や死は永久的な力をクリスチャンたちに持ってはいません。一時的現象に過ぎないのです。なぜなら、キリストを信じている者は、キリストがまた来られる時に復活するからです。第三に、復活の体を持つキリストを見ることで、復活の体にふさわしい天国を確信することができるからです。私は先日、とある女性実業家の方とお会いいたしました。大変活動的な方で、海外旅行が大好きなんですね。今まで行った国の数が100以上あるんです。南極にも行った。北極にも行った。アマゾンの奥地やヒマラヤにも行った。まあ、ものすごいバイタリティなんですね。私は一つ聞いてみたのです。なぜそんなにあちこち海外に行くんですか？彼女はこう答えました。私はね、人生一回しかないから欲張りに行きたいの。私はね、びっくりさせてくれるものと出会いたいの。この世離れした美しい景色、この世離れした偉大なもの、この世離れしたスケールの大きなもの、心をじんじん痺れさせてくれるものと出会いたい、見つめたい、それを見るためだったら長い旅も我慢できる、高い旅費だってなんてことはない。感動させてくれるものと出会えるなら安いものよって言うんですね。まあ私もいろいろお話聞きながら、オーロラ見てみたいなとか、白熊を見てみたいな、クジラの散歩を見てみたいなとは思います。しかし、この世離れしたものをこの世の中で探すのはナンセンスだと思うのです。本当に偉大なもの、本当に美しいもの、本当に感動させてあまりあるところをご紹介しましょう。天国です。なぜなら、天国に君臨する王は、本当に偉大な人格、究極の美そのもの、極上の平安、
非の打ち所のない知恵に満ちたキリストご自身その方であるからです。あなたの心を完全に満たせるものはこの世の中にはありません。キリストのうちに全てあるのです。どうぞあなた復活のイエスキリストを信じ、この永遠の救いをいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。